オーディオコメンタリー始めていきたいと思います。ブラッド・バートレット様、この度もご依頼ありがとうございます。日野とじんとです。今回はストーリーを感じるセリフということで、雰囲気のある彼らしい価値感覚のもとのセリフというのを楽しませていただきました。どうもありがとうございます。これやっぱり撮っていく上で、ちょっとそのボイスアクター仲間の方々と配信するときとかに、結構たまにそういう話題になったこともあるんですけど、何を大事にして収録するのかなとか、そういう話題になってきたときに、その時々の感情があるとありがたいなって話を日野とはしたんですね。そういう意味で、これまで感情の薄い価値感覚がこう無機的な感じだったブラッドさんに変化が出てきたということで、もういただいた時からおおって思いながら今日を迎えさせていただきました。こうキャラクターの感情っていうのがお芝居をしていく上でこう大事だなって思っているわけなんですけれども、それって例えば原稿の日本語の文章は、まあそれはそういう意味の文章であるんですけれども、その人がどんな気持ちでそういう発言に至ったのかな、誰に対してそういうことを伝えたかったのかなっていうことの物差しになっていくっていうのと、それを発するその人の感情がどう変わってきたのかなっていう、この2点がとても組み合わさってそのセリフになっていくんだろうなって思っているところがあって、そういう意味ではブラッドさんの感情がどんどんと伝わってくるような形になってきてるんだな、ブラッドさんがそういう感情を出していけるようになってるんだなっていうことを受け取らせていただいて、今回の音声の作成させていただきました。感情がね、そのない、伝わりにくいっていうところが多分この方ブラッドさんが自覚してきてるのかな、思い悩んでそれを伝える方法を見つけてきてるんだなっていうところで、これまで音声作らせていただいたり、こうシナリオとかちょっと見させていただいたりしてるんですけれども、そういうところの積み重ねが変化につながってるんだな、ありてえになっちゃう言葉ですけど、成長されてる、なんか進歩していってる、すごくごめんなさい偉そうな言い方であれなんですけど、なんかより高いところに行ってるんだなっていうのを見ていて楽しませていただいています。そう、ご依頼いただくときにですね、あの普段からこうちょくちょくと関連されたキャラクターさんのは今どうしてんのかなとか見てたりするんですけど、クリスマスのねピンアップであるとかバレンタインのピンアップが増えてて、これなんかはちょっとお話ししたいなと思っていて、まあ今回がね誰相手のセリフかは日野とはわからないですけれども、ブラッドさんがそういうことを伝えたいお方がいるんだろうな、この人じゃないかなとか思いながら見ていましたが、クリスマスのピンナップとかロマヤスさんのイラストですね、ものすごい綺麗ですね、ロマンチックで、氷の上なんでしょうか、こう相手方をこう支えていってね、そのショートストーリーがあったんでね、それも読ませていただいてるんですけども、こう感情の薄かったあの人が相手の方に対して微笑みを向けている、どういうふうに影響が出てるのかなっていうのが、もう別に日野とは当事者でも何でもないので、こうね草葉の陰から見守っている立場なんですけれども、相手の方の明るさっていうのが伝わってきてるんだろうなって、特にクリスマスのピンナップ、この 冬の寒さの、まあなんか、まあ、多分すごく寒いんでしょうね、この鏡の泉っていうところはね、っていうふうに見てたんですけど、相手の方の自然な明るさっていうのが、なんというか、太陽から熱が伝わるっていうんですかね、光が当たっていって氷が溶けていくようなみたいなイメージをちょっと思って見ていまして、そうやってあったかさが伝わっていくみたいに、そのブラッドさんの中にも感情っていうのがもしかして自然に出ていくように、氷の中から出てくるようにみたいなことだったのかな。そのお互いの感情をこう伝え合わせているっていうのは、この SS の、ごめんなさい、遅咲きさんでよかったんですかね、この、こちらのライターさんの名前が、ね、すいません、失礼ですが、はい。この方の文章からも伝わってきてて、こういう楽しみ方ってすごいよなーって思って、キャラクターの世界観が深まっていくよなーって思って見ていました。すごい綺麗なイラストですなーって、じーって見てました。あとはそのバレンタインの方もね、ピンアップができていて、こっちもとっても可愛らしかったですね。今回のブラッドさんのセリフが誰宛てなのかはわからないですけど、多分この方なんだと思っていますけれどもその屈託のない笑顔に対してブラッドさんの優しい目線っていうのが存在するなっていうふうに見ていて、最後にその以前撮らせていただいたクリスマスの時から比べても、もうこの2枚を確認させていただいた時点で、ああこれはって思ったんですね。その一番最初のツッケンドンな無機的なだけっていうところからどんどん一歩一歩で相手に対して目線を送っていらっしゃるイラストだったので、どっちもですね。じゃあそんな風に相手を見られるようになった方がここまでのことを言わなきゃいけなく思ってしまったんだなっていうのもありましたし、だとしてドバドバに感情が出る方ではまだないんだろうなとも思っていたので、どういうふうにそこの感情のつながりというか、この方がこれだけの物事を考えて伝えようってしてる言葉は、この方の設定、設定っていうとなんかちょっとメタっぽいっていうかあれです、なんか無機的な感じになっちゃいますけど、この方がこれまで持っている個性というところから表現しようとした時にどんな風になるだろうなっていうのを、結構そのご依頼いただいた当日からあーって思っていてそのあたりをちょっと今日は、そうですね、日の隣に頑張らせていただいたっていうところはありますので、楽しんでいただければなと思っています。まあすごくね、可愛らしいイラストで、ね、特にお相手さんが VA として二度とも知ってる方なんでね、あ、この人の声が聞こえる、頭にイメージできるっていう風になってくるんで、若干その解像度が僕の中でもなんか上がって喋りやすかったなっていうところがありました。こうやってその方々の声を、その方の声をやるにあたって、その方の周りの人たち、周りの方々の個性とか、あるいはその周りの方がどんな性格でどんな喋り方するのかなっていうのは、結構他の納品からも見させていただいて、だから結構いろんな方のそういうところをこうね、リンクポチポチ飛びながら便利ですね、ステータスシートの感情欄のところとかねと思って楽しませていただいてますけれども、まあ、それはそれとして、この人が喋ってんだ、このキャラって思って、知ってる人が喋ってるなって思うと、あ、じゃあなんだろう、こう合わせてとかじゃなくて、もうやってやろうじゃねえかみたいな感じの気持ちになってきますそういうような楽しみ方もできるのもね、この単純にキャラを演技してるっていうことばっかりやってる自分からしても新しい体験だなって思って収録一個一個楽しませていただいてます。また今回そのね、イベントしない理由に行ってらしたのも、 今月ですよね、帰ってきてたのとかも見させていただいてましたけれども、まあ、誰に今回のセリフを言うのかわからないですけれども仲良くされていたのでね、そういうのも見てていいなって思ってました。このカムイグラって楽しそうだなって全然ブラッドさんの話はないのは申し訳ないですけどなんていうかそのすごくなんか下世話な感じなんですけど、感情のないものが感情を見せていくようになるっていうシチュエーション自体はすごく面白いと思うんですよね。でそれがどんな経緯であってもミノトはよしってなるタイプなんですけれども、まあ、逆にそのね本来は感情があるものはめちゃめちゃ感情がないみたいなものもギャップとしてすごく面白いなって思っていて、興味深いなって思って素晴らしいって思いながら見てはいるんですけれども、このブラッドさんに関しては今日までの積み重ねがこういう風になって形になっていく、そこにこうずっと寄り添わせていただいているので、本当にそのあたりはですね楽しませていただいています。やっぱりもう体格のいい男性と小柄な女の子で、それの陰と陽というか光と影というかね、性格面の落ち着きと明るさっていうのでギャップが出てくる関係性っていうのはとてもいいですねダメだ、ついに言ってしまった。結構遠回しにみたいなことを喋ってたんですけどねなのですいません、化けの皮が剥がれたみたいな感じにはなってるんですけど、今回もそんな二人って言っちゃってる けど、そういう関係性を楽しませていただきながら収録もさせていただきました。もうこれからもミノトは関わった方々皆様も応援しておりますが、特にこのブラッドさんと誰かは分からないですがお相手の方との関係をですね応援させていただきたいと思います。応援しておりますいやダメだ、全然体裁がまとまっていないけど、すいません、本日もご依頼のほど誠にありがとうございました。とても楽しかったです。これからのキャラクターさんを見させていただく楽しみっていうのも強く感じましたし、そういう意味でもそのしっかり取り組ませていただいてありがたかったなと思いました。なので、今後もですね、草葉のおかげから応援しております。本日はご依頼誠にありがとうございました。日野と仁人でした。ありがとうございます。バイバイ。